第2章。契約。第1節。相続。第1巻。契約の成立。契約の締結及び、内容の自由。第521条。第1項。何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。第2項。契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。契約の成立と方式。第522条。第1項。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示、以下申し込みという、に対して、相手方が承諾をした時に成立する。第2項。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成、その他の方式を具備することを要しない。承諾の期間の定めのある申し込み。第523条。第1項。承諾の期間を定めてした申し込みは、撤回することができない。ただし、申し込み者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。第2項。申し込み者が前項の申し込みに対して、同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申し込みは、その効力を失う。遅延した承諾の効力。第524条。申し込み者は、遅延した承諾を新たな申し込みとみなすことができる。承諾の期間の定めのない申し込み。第525条。第1項。承諾の期間を定めないでした申し込みは、申し込み者が承諾の通知を受けるのに、相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申し込み者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。第2項。対話者に対してした前項の申し込みは、同項の規定に関わらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。第3項。対話者に対してした第1項の申し込みに対して、対話が継続している間に申し込み者が承諾の通知を受けなかったときは、その申し込みは、その効力を失う。ただし、申し込み者が、対話の終了後もその申し込みが、効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。申し込み者の死亡等。第526条。申し込み者が申し込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない状況にあるものとなり、または、行為能力の制限を受けた場合において、申し込み者がその事実が生じたとすれば、その申し込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、または、その相手方が、承諾の通知を発するまでに、その事実が生じたことを知ったときは、その申し込みは、その効力を有しない。承諾の通知を必要としない場合における、契約の成立時期。第527条。申し込み者の意思表示または、取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立する。検証広告。第529条。ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者、以下検証広告者という、は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかに関わらず、その者に対して、その報酬を与える義務を、指定した行為をする期間の定めのある検証広告。第529条の第2号。第1項。検証広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において、撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。第2項。前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了するものがないときは、その効力を失う。指定した行為をする期間の定めのない検証広告。第529条の第3号。検証広告者は、その指定した行為を完了するものがない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。検証広告の撤回の方法。第530条。第1項。前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対してもその効力を有する。第2項。広告の撤回は、前の広告と異なる方法によってもすることができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対して、のみ、その効力を有する。第2巻。契約の効力。同時履行の公弁。第533条。総務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む、を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。第534条。削除。第535条。削除。債務者の危険負担等。第536条。第1項。当事者双方の責めに帰することができない事由によって、 債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。第2項。債権者の責めに帰すべき事由によって、債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって、利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。第三者のためにする契約。第537条。第1項。契約により当事者の一方が第三者に対して、ある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して、直接にその給付を請求する権利を有する。第2項。前項の契約は、その成立の時に第三者が、現に損しない場合または、第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。第3項。第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して、同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。第三者の権利の確定。第538条。第1項。前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、または、消滅させることができない。第2項。前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。第3巻。契約上の地位の移転。第539条の2。契約の当事者の一方が、第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。第四巻。契約の解除。催告による解除。第541条。当事者の一方が、その債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び、取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。催告によらない解除。第542条。第1項。次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。第1号。債務の全部の履行が不能であるとき。第2号。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。第3号。債務の一部の履行が不能である場合または、債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を、明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。第4号。契約の性質または、当事者の意思表示により、特定の日時または、一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。第5号。全各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。第2項。次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。第1号。債務の一部の履行が不能であるとき。第2号。債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。債権者の責めに帰すべき事由による場合。第543条。債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。解除の効果。第545条。第1項。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。第2項。前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。第3項。第1項本文の場合において、金銭以外のものを返還するときは、その受領の時以後に生じたか実をも返還しなければならない。第4項。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅。第548条。解除権を有する者が故意もしくは、過失によって、契約の目的物を著しく損傷し、もしくは、返還することができなくなったとき、または、加工もしくは、改造によって、これを他の種類のものに変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。第5巻。締契約間。締契約間の合意。第548条の第2号。 第1項。提携取引、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または、一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを言う。以下同じ。を行うことの合意、通儀上において、提携取引合意という、をした者は、次に掲げる場合には、提携約款、提携取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を言う。以下同じ。の個別の条項についても合意をした者とみなす。第1号。提携約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。第2号。提携約款を準備した者、以下提携約款準備者という、があらかじめその提携約款を契約の内容とする旨を、相手方に表示していたとき。第2項。前項の規定に関わらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、または、相手方の義務を加重する条項であって、その提携取引の対応及び、その実情並びに取引上の社会通念に照らして、第1条第2項に規定する基本原則に反して相手、方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。提携約款の内容の表示。第548条の3。第1項。提携取引を行い、または、行おうとする提携約款準備者は、提携取引合意の前または、提携取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその提携約款の内容を示さなければならない。ただし、提携約款準備者がすでに相手方に対して、提携約款を記載した書面を交付し、または、これを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。第2項。提携約款準備者が、提携取引合意の前において、前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合、その他正当な事由がある場合は、この限りでない。提携約款の変更。第548条の4。第1項。提携約款準備者は、次に掲げる場合には、提携約款の変更をすることにより、変更後の提携約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。第1号。提携約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。第2号。提携約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により提携約款の変更をすることがある旨の定めの有無及び、その内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。第2項。提携約款準備者は、前項の規定による提携約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、提携約款を変更する旨及び、変更後の提携約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用、その他の適切な方法により、周知しなければならない。第3項。第1項第2号の規定による提携約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。第4項。第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による提携約款の変更については、適用しない。第2節。贈与。第549条。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。書面によらない贈与の解除。第550条。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。贈与者の引き渡し義務等。第551条。第1項。贈与者は、贈与の目的であるものまたは、権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、または、移転することを訳したものと推定する。第2項。負担付き贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売り主と同じく担保の責任を負う。定期贈与。第552条。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または、受贈者の死亡によって、その効力を失う。第3節。売買。第1巻。相続。手付け。第557条。第1項。買い主が売り主に手付けを交付したときは、買い主はその手付けを放棄し、売り主はその売額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。第2項。第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。第2巻。売買の効力。権利移転の対抗要件にかかる売り主の義務。第560条。売り主は、買い主に対し、 登記、登録、その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を、他人の権利の売買における売り主の義務。第561条。他人の権利、権利の一部が、他人に属する場合におけるその権利の一部を含む、を売買の目的としたときは、売り主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を、買い主の追間請求権。第562条。第1項。引き渡された目的物が種類、品質または、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は、売り主に対し、目的物の収保、代替物の引き渡しまたは、不足分の引き渡しによる履行の追間を請求することができる。ただし、売り主は、買い主に不相当な負担を課するものでないときは、買い主が請求した方法と異なる方法による履行の追間をすることができる。第2項。前項の不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買い主は、同項の規定による履行の追間の請求をすることができない。買い主の代金減額請求権。第563条。第1項。前条第1項本文に規定する場合において、買い主が相当の期間を定めて履行の追間の催告をし、その期間内に履行の追間がないときは、買い主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。第2項。前項の規定に関わらず、次に掲げる場合には、買い主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。第1号。履行の追間が不能であるとき。第2号。売り主が履行の追間を拒絶する意思を明確に表示したとき。第3号。契約の性質または、当事者の意思表示により、特定の日時または、一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売り主が履行の追間をしないでその時期を経過したとき。第4号。前3号に掲げる場合のほか、買い主が前項の催告をしても履行の追間を受ける見込みがないことが明らかであるとき。第3項。第1項の不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買い主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。買い主の損害賠償請求及び、解除権の行使。第564条。前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに、第541条及び、第542条の規定による解除権の行使を妨げない。移転した権利が契約の内容に適合しない場合における、売り主の担保責任。第565条。前3条の規定は、売り主が買い主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、権利の一部が他人に属する場合において、その権利の一部を移転しない時を含む、について準用する。目的物の種類または、品質に関する担保責任の期間の制限。第566条。売り主が種類または、品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において、買い主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売り主に通知しない時は、買い主は、その不適合を理由として、履行の追間の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び、契約の解除をすることができない。ただし、売り主が引き渡しの時にその不適合を知り、または、重大な過失によって、知らなかった時は、この限りでない。目的物の滅失などについての危険の移転。第567条。第1項。売り主が買い主に目的物、売買の目的として特定したものに限る。以下この条において、同じ。を引き渡した場合において、その引き渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって、滅失し、または、損傷した時は、買い主は、その滅失または、損傷を理由として、履行の追間の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び、契約の解除をすることができない。この場合において、買い主は、代金の支払いを拒むことができない。第2項。売り主が契約の内容に適合する目的物を持って、その引き渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買い主がその履行を受けることを拒み、または、受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって、その目的物が滅失し、または、損傷した時も、前項と同様とする。競売における担保責任など。第568条。第1項。強制競売民事執行法、その他の法律の規定に基づく競売、以下この条において、単に競売という、における買い受け人は、第541条及び、第542条の規定並びに第563条、第565条において、準用する場合を含む、の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、または、代金の減額を請求することができる。第2項。 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部または、一部の返還を請求することができる。第3項。前2項の場合において、債務者が、物、もしくは、権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、または、債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらのものに対し、損害賠償の請求をすることができる。第4項。前3項の規定は、競売の目的物の種類または、品質に関する不適合については、適用しない。抵当権等がある場合の、買い主による費用の償還請求。第570条。買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取り特権、質権または、抵当権が損していた場合において、買い主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買い主は、売り主に対し、その費用の償還を請求することができる。第571条。削除。担保責任を負わない旨の特約。第572条。売り主は、第562条第1項本文または、第565条に規定する場合における、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び、自ら第三者のために設定しまたは、第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。権利を取得することができない等の恐れがある場合の、買い主による代金の支払いの拒絶。第576条。売買の目的について権利を主張するものがあること、その他の事由により、買い主がその買い受けた権利の全部、もしくは、一部を取得することができず、または、失う恐れがあるときは、買い主は、その危険の程度に応じて、代金の全部または、一部の支払いを拒むことができる。ただし、売り主が相当の担保を供したときは、この限りでない。抵当権等の登記がある場合の、買い主による代金の支払いの拒絶。第577条。第1項。買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買い主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払いを拒むことができる。この場合において、売り主は、買い主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。第2項。前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取り特権または、質権の登記がある場合について準用する。第3巻。買い戻し。買い戻しの特約。第579条。不動産の売り主は、売買契約と同時にした買い戻しの特約により、買い主が支払った代金、別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において、同じ。および、契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の価実と代金の利息とは相殺したものとみなす。買い戻しの特約の対効力。第581条。第1項。売買契約と同時に買い戻しの特約を登記したときは、買い戻しは、対抗することができる。第2項。前項の登記がされた後に、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売り主に対抗することができる。ただし、売り主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。第5節。消費貸借。書面でする消費貸借等。第587条の2。第1項。前条の規定に関わらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭、その他のものを引き渡すことを訳し、相手方がその受け取ったものと種類、品質及び、数量の同じものを持って返還をすることを訳することによって、その効力を生ずる。第2項。書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭、その他のものを受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって、損害を受けたときは、貸主に対し、その賠償を請求することができる。第3項。書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭、その他のものを受け取る前に当事者の一方が破産手続き開始の決定を受けたときは、その効力を失う。第4項。消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によって、されたときは、その消費貸借は、書面によって、されたものとみなして、前3項の規定を適用する。準消費貸借。第588条。金銭、その他のものを給付する義務を負うものがある場合において、当事者がそのものを消費貸借の目的とすることを訳したときは、消費貸借は、これによって、成立したものとみなす。利息。第589条。第1項。貸主は、 特約がなければ、借主に対して、利息を請求することができない。第2項。前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭、その他のものを受け取った日、以後の利息を請求することができる。貸主の引き渡し義務等。第590条。第1項。第551条の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。第2項。前条第1項の特約の有無に関わらず、貸主から引き渡されたものが種類または、品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、そのものの価格を返還することができる。返還の時期。第591条。第1項。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。第2項。借主は、返還の時期の定めの有無に関わらず、いつでも返還をすることができる。第3項。当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって、損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。第6節。使用貸借。使用貸借。第593条。使用貸借は、当事者の一方があるものを引き渡すことを訳し、相手方がその受け取ったものについて無償で使用及び、収益して契約が終了した時に返還をすることを訳することによって、その効力を生ずる。借用物受け取り前の、貸主による使用貸借の解除。第593条の第2号。貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。貸主の引き渡し義務等。第596条。第551条の規定は、使用貸借について準用する。期間満了等による使用貸借の終了。第597条。第1項。当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって、終了する。第2項。当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び、収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び、収益を終えることによって、終了する。第3項。使用貸借は、借主の死亡によって、終了する。使用貸借の解除。第598条。第1項。貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び、収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。第2項。当事者が使用貸借の期間並びに使用及び、収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。第3項。借主は、いつでも契約の解除をすることができる。借主による収拠等。第599条。第1項。借主は、借用物を受け取った後にこれに付属させたものがある場合において、使用貸借が終了したときは、その付属させたものを収拠する義務を負う。ただし、借用物から分離することができないものまたは、分離するの2日分の費用を要するものについては、この限りでない。第2項。借主は、借用物を受け取った後にこれに付属させたものを収拠することができる。第3項。借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を現状に服する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。損害賠償及び、費用の償還の請求権についての期間の制限。第600条。第1項。契約の本旨に反する使用または、収益によって、生じた損害の賠償及び、借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。第2項。前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。